場を盛り上げる30の対話です。そのうち、嫌いな話で盛り上げるより好きな話で盛り上げる。これが気持ちのいい対話の鉄則。盛り上げる対話は2種類あります。好きなことについてと嫌いなことについてです。どちらも盛り上げはします。しかし、盛り上げる違いがあります。気持ちよく会話を盛り上げるなら好きなことについて話をしましょう。好きなことについて話をすると自然と会話が盛り上がります。元気になります。例えば、食べ物についてです。どんな食べ物が嫌いとどんな食べ物が好きと比べてみましょう。どちらも笑いも盛り上げはしますが、盛り上げる違いがあります。どんな食べ物が嫌いという会話でも盛り上げはしますが、雰囲気が悪くなります。嫌いな食べ物を想像しながら話をしているので、吐き出したり、嫌いな話に通用です。一方、どんな食べ物が好きという会話も盛り上がります。好きな食べ物の話をすれば、空気を整っています。そもそも、自分が好きなものについてですから、積極的に聞いてもらいたい話です。話をしているだけで元気になりますし、ポジティブになります。好きな食べ物なので、話をしている人に食欲が湧いてきます。じゃあ、一緒に食べに行こうか、という行動力が出てきます。これで相手と親密になるのです。話をしている人に元気になる勢いがつくのです。お互いが好きな趣味について紹介し合いをしてみましょう。これは好きな映画、好きな俳優、好きな音楽など、あらゆる内容に通じます。嫌な話より好きな話です。嫌な話で盛り上げるのではなく、好きな話で盛り上げるような気持ちのいい対話の鉄則なのです。嫌な話より好きなことを話にして話をする。場を盛り上げる30の対話です。その2、大きな反応を行っていると、対話の展開はどんどん良くなる。人と対話をするときは常に反応を確認し合い連続です。話していないでは自分が口にしている反応によって次の話を考えます。無反応ならきちんと話を聞いているのかな、聞きたくないのかな、されているのかなと不安になります。話をやめようと思います。たとえ反応があったとしても反応が小さいではあまり興味がなさそうだなと思い話題を変えようとします。反応は大切です。無反応や小さな反応ではなかなか会話を盛り上げにくいのです。対話のテンポを良くするために一番大切なことは何でしょうか。対話の反応を大きくすることです。これが一番大切なことです。これだけでは自然とテンポのいい会話になります。相手の話を聞いたときあなたが良いような反応を返すかによって決まります。例えば人と話をした時の反応をこれまでの1.5倍大きくしてみましょう。2倍は大きすぎるので1.5倍くらいでしょう。驚くと聞いて、という声だけでなく驚いた表情まで見せる。悲しい話の時はうつむいて悲しんでいる反応を見せる。笑った時に姿を少しいつもより大きくしてみる。相手の反応が大きいと接していて次第に興奮してきます。会話の盛り上がりもっと話をしたくなるのです。簡潔に言えば反応をこれまでの1.5倍大きくするだけで会話のテンポが良くなります。その際あなたの反応は会話の調子を作るために大切なのです。反応をこれまでの1.5倍大きくする。場を盛り上げる30の対話です。その3、会話の反応は言葉より表情に力を入れる。会話の反応が大きい人はもっと話をしたくなります。話の反応というのは何を想像しますか。反応には2種類あります。目に見えない反応と目に見える反応です。会話の反応というのはやはり現実ですよね。目に見えない反応です。しかし、いざ気の利いた返事をしても無表情で返事をするのではありえない。きちんと話を聞いているのかと不安になります。反射的に言葉を返しているだけではないかと思い、反射的に気持ちが出ます。もちろん返事も大切ですが、もっと大切なのは表情です。表情は目に見える反応です。怖い話をした時の怖かった表情や難しい話をした時の怖かったような表情です。話をした時相手の表情に変なリアクションがあると相手の目の内がよくわかりますね。目に見えてリアクションした方が気持ちを伝えやすくなります。話しやすくなるです。そういう意味で、物の印象には確かに表情があります。笑っている表情、困った表情、驚いた表情、泣いた表情、真面目な表情、必死になっている表情、豊かな表情は会話を盛り上げるサイズです。はっきり目に見えるリアクションを取っていきましょう。リアクションは言葉より表情を重視する。場を盛り上げる30の対話です。その4、そうだね、より、そうだね。あなたが相手と話をするとき何回言っていますか。相手の話に同意するとき、そうだねと一回言ってきているのではないでしょうか。一回苦労かに苦しみさです。それでもいいのですが、会話のテンポを良くするためにもう少し苦労になります。そうだねではなく、そうだねと言ってみましょう。今全く同じですが、相手に伝わる印象は少し違います。と二回言って話を聞く方がより深く理解して話を聞いている印象があります。相手の話に乗り込んでいるような印象ですね。会話を盛り上げるのが毎週は二回言って苦労かに二回言ってなると、なるほど、もっと話を聞きたいというわけになります。そういう人はもっと話をしたくなります。自然と会話が盛り上がるのです。二回言って場を盛り上げる30の会話です。その後、どうせ誰でも言っているんでしょうか。キンク、そう言われたとき、残念な反応をしてしまう女性がいます。男性がこのことを言われると、どうせ誰でも言っているんでしょうと、反射的に否定をするしかないようです。恥ずかしい気持ちを隠そうとして、逆に否定してしまうのです。誰でも言っているんでしょうと、言いたくなってもぐっと怖いでしょう。ピンクです。会話のテンポが悪くなります。会話が溶けてしまうフレーズですが、できるだけ言わないようにしましょう。男性は勇気を出して思い切って止めてくれました。そういうことを気にすることは、あなたの声の安定を期待しているのかもしれません。にもかかわらず、どうせ誰でも言っているんでしょうと、言われると会話が止まってしまいます。せっかく出した勇気を制裁したような気がして、がっかりするのです。たとえ、わざわざしても、ありがとう、嬉しいと素直に言いましょう。素直に会話を盛り上げます。相手の会話を制せず、素直に受け止めることで会話が前に進むのです。どうせ誰でも言っているんでしょうか、ピンクです。場を盛り上げる私の知り合いにこのように女性がいます。飲み会のでぜひともここで紹介させてください。私が19歳の時に出会った女性なのですが、今にこういうのが続いています。10年以上も付き合いが続いているのも彼女の話がないからです。いつも話を盛り上げます。私が会話をするときはよく会談での話が自然と出てしまいます。今何をしていたのと聞かれて、あのまま答えます。サーバーのスペックが足りなくて新しいものにリプレイしたところ、次のサーバーは性能が良くて高くしたりか、もともと自分の得意なのでつい勢いで話してしまいます。普通の人はそこで興味がないな、わからないなという反応をします。わからないから多めで反応が良いのです。気持ちがよくわかります。わからないことに関しては返事がしにくいものですね。反応が良いとあまりこの話はできないなと思って会話を中断してしまいます。しかしその女性は違うのです。へよくわからない。そういうのがある人って尊敬する。そう言われると嬉しくなるのです。うまく私を褒めているのです。わからないって話が終わると次に続きません。難しい話をしてしまったら罠が深くなります。しかしわからないとそういうことがある人って尊敬すると言われると気持ちいい。わからないと言われても嫌な気がしません。むしろいつの間にか褒められている。きちんと自分と相手との違いを認めていますし、友達に褒めてくれています。彼女は性格も性別も違いますが、相手を認めたり認めたり、姿の女性が人間関係を成立させているようだと感じます。わからない話が出たときは相手を褒めるチャンスです。自分にわからないことを相手は知っている。見方を変えれば褒められる点であり、尊敬できる点なのです。わからないときはそういうのがある人は尊敬すると言って褒める。場を盛り上げる30の対話です。その7、会話の内容は負けると笑っている喧嘩を打ってくる。腕相撲の話になったとき負けないよと調査してきた女性がいました。男性陣は笑っています。負けないよと何度かで言っています。自分が負けるのを笑っていながら、わざと負けないよと言っています。それはとても無理です。そう言われると、勝負の前から結果が笑っていても、つい勝負をしたくなります。よし、やってやろうじゃないか。気がするのです。相手の言い方をこちらまで追い切ります。結果は当然、男性が勝ちました。力の弱い女性は男性に勝てません。やはり負けるのです。しかし、その瞬間、実は男性こそ女性に負けられている気がしました。負けると笑っている勝負にわざと涙で相手を勝たせてやる。勝たせてやることで、気を抑えさせ、場を盛り上げる彼女のせいだと思ったのです。場の雰囲気を盛り上げるのが上手な将来をやっていることです。負けた意味は盛り上げ上手です。無理な印象は負けると笑っている喧嘩を打ってくるのです。うまく負けると勝って出る。場を盛り上げる30の対話です。その8、お互いのことについては会話の盛り彼女は7歳の子供の占領主です。相手の時間に自分の実体験を交えながら書いたと言います。その連絡を受けて私もすごく嬉しくなりました。彼女は私が19歳の頃からこういうのが続いているのです。付き合いがない間に友人の幸せは私の幸せでもあります。めでたい知らせに私はすぐ彼女に電話をしておめでとうと伝えました。本当に嬉しかったのです。もちろん私も彼女が大好きです。書くことは彼女の共通点です。その友人とは普段から書くことについて話が盛り上がります。彼女は面白いよねと言われて何時間も盛り上がります。性格が似ているので自然体で話ができます。気持ちが共有できるとどんどん話ができます。書くことは楽しいことではない話。相手の話だ。なかなか集中できないという苦しみ。書いているからこそ、相手の話もあれば、書いているからこそ、相手の苦しみや挫折もあります。彼女は私と同じ書くことに関して共通点があるため話が盛り上がるのです。共通点は話が盛り上がるのです。お互いの共通点を話し合う。場を盛り上げる30の会話です。その9、質問しながら相手を再び止めること。会話に相手の名前を含めるのは好感のある会話方法の一つです。相手の名前を会話に含めることで相手は身を乱して話を聞いてくれるようになります。個人を尊重されていることがあり嬉しくなるのです。さらに上級テクニックがあります。工夫したいのは名前の読み方です。例えば、パソコンのサイトで A さんに尋ねるときどのような言葉を言いますか。パソコンのサイトで A さんに聞きたいことがあります。おそらくこうした質問になるでしょう。間違ってはいませんが、複数します。なんだよ、面倒な話はよしてるよと思う人もいるかもしれません。 かもしれません。しかし、会話上手は次のような表現を使います。パソコンに詳しい A さんに聞きたいことがあります。いかがでしょうか。ほんの少し表現コードを変えただけですが、印象が変わりますね。質問をしながら遠回しに相手を褒めていることがわかります。パソコンに詳しい A さんというマイクで褒めているので嬉しくなります。嬉しくなると質問の答えたい気持ちになるのです。少し前の話を聞いてみようと思うのです。こうした表現を会話で積極的に使っていきましょう。子育てについて A さんに聞きたいことがありますと、子育てに泣いている A さんに聞きたいことがありますと言います。数学の問題でわからないことがありますと、数学に詳しい A さんに聞きたいことがありますと言います。ダイエットのことで A さんに聞きたいことがありますと、次の A さんに聞きたいことがありますと言います。いかに相手の機嫌を取ってその気にされるかのです。相手を褒めながら質問する。場を見上げる30の会話術。その10、関係するフレーズを言えば会話の方が自然と良くなる。私は例の返信でよく使うフレーズがあります。メールが来るのを待っていました。です。実は私が考えたわけではなく、ある時友人からそういう返事をもらいました。素直に嬉しいと感じたので、私も迷うようになったのです。メールが来るのを待っていましたと言われると、メールをしてよかったと思います。また、メールしようと思いますから、人間関係が長続きしやすくなります。予約していたレストランに入った時、友人からお待ちしていましたと言われるような感覚です。歓迎されているような気がして嬉しくなりますよね。そういうフレーズを日常でも積極的に使っていきましょう。会話のテンポが良くなり、弾みやすくなります。ちなみに、私は約束していた電話に出ることも待っていましたと呼びます。友人と19時に電話をしようと約束して、時間通りに電話がかかってきます。電話に出て最初に待っていましたと言うと、相手は笑ってくれます。会話が必ず盛り上がります。ぜひ、試してみましょう。相手を歓迎するフレーズから始めると、会話が盛り上がりやすくなるのです。待っていましたと言う。場を見上げる30の会話術。その11、返事は 0.1 秒早くするだけで会話のテンポが変わる。難しい問題があります。のように会話を行われるために気持ちが返事を行われようとします。できるだけすぐに返事の方が相手も喜びますし、会話も盛り上がると思うからです。しかし、気持ちが返事を行われていると、問題が起こりやすくなります。返事が遅くなってしまうのです。考える時間が来るからです。返事が遅いと相手は興味がないかなと会社に会話のように悪くなったりします。会話のように良くしようと思った結果、逆に会話のように悪くしてしまうのです。もちろん返事の内容も大切です。しかし、返事の内容以上に返事の速さはさらに大切です。返事を 0.1 秒早くしましょう。たった 0.1 秒です。0.1 秒で変わります。気持ちが返事を返すより返事を早くする方が早くテンポが良くなります。ただ返事が早いだけであなたの話を聞いています。面白い話ですね。という前向きな話が相手に伝わります。相手の話を聞いた瞬間に気に入ったことが思い浮かべば、すぐ返事をしましょう。もし気に入ったことが思い浮かべれば、なるほどと言わなきゃいけない反応でも構いません。すぐ返事をすることが会話を盛り上げるポイントです。相手に返事が浮かないなら笑うというリアクションでもいいです。積極的に笑うことも心がけましょう。笑い声が聞こえるだけで話が大切で会話を楽しんでいることが相手に伝わります。会話の雰囲気が頭にテンポが良くなるのです。返事を 0.1 秒早くことができる。場を見上げる30の会話術。その時に、リラックスできるとはいえ、いつの先輩からの会話は良くない。会話の調子を上げるのは返事や表情だけではありません。姿勢も大切です。テーブルを挟んで椅子に座って話をするときどのような姿勢になっていますか。気をつけたいのは椅子の背もたれる姿勢です。椅子の背もたれているとリラックスできますね。椅子の背もたれて会話をするような姿勢になっている人もいるでしょう。しかし、誰とした様子は相手にあまり印象は与えません。伝えているようなメッセージに何か話しにくくなるのです。相手を不安にさせたり不快にさせたりします。雰囲気が悪くなります。もっと話をしたい気持ちを出せるのです。誰とした様子を相手に見せないことも会話のテンポでは大切です。会話を盛り上げようとするなら椅子の背もたれず前からになりましょう。前からになって身を乗り出していると相手の話に興味を持って話を聞いていることが伝わります。前からになって身を乗り出す姿勢は興味を持って話を聞いていますという姿勢です。相手はもっと話をしたくなるのです。椅子の背もたれず前からになって話をする。場を見上げる30の会話術。その13、経験がなくても会話を続けられる上手な返事をしました。北極のような極寒の時期ですから、おそらくほとんどの人が言ったことがないという返事をしたことでしょう。経験がないことですから、当然の答えです。大変正直な回答です。それ以上返事をしようがないと思われます。しかし、ちょっと待ってください。たとえ正直な返事とは言えないで終わってしまうと、そうですか。で、会話が終了です。会話が続かないのです。では、どうすればいいのでしょうか。経験がなくても会話をする前に返事をしたことがあります。言ったことはありません。でも、一切言ってみたいですと答えればいいのです。こうすれば会話が続きますね。経験がなければ経験をしてみたいというところが言えるはずです。会話のテンポが良くなります。未来に向けた方を言いましょう。ハワイに行ったことがありますかと聞かれたときないと答えるのではなくない。でも、一切言ってみたいと言います。タバコを食べたことがありますかと聞かれたときないではなく、食べたことはない。でも、食べてみたいと言います。オーラを見たことがありますかと聞かれたときないではなく、見たことはない。でも、一切言ってみたいと言います。遠方に返事が入ってくると、相手もそうだよねと言ったり、なぜと返事をしたりなど会話を続けやすくなります。経験がないなら経験をしてみたいという返事で会話をする。場を見上げる30の会話術。その14、大胆な話と会話のテンポが良くなる。会話のテンポを良くするために大胆な会話を行いましょう。細かく話した方が、より多くの動作が伝わるので会話のテンポが良くなるのではないかと思います。しかし、実際は逆効果になる方が多い。例えば、細かく会話をした例を一つ挙げます。以下、何々に当て、100メートルぐらいのところに、真ん中神社という言葉を使った神社がある。細かく言葉で表現をすることになると、言葉が多くなります。会話のシーンもよりますが、細かく説明すると、どれがポイントなのか分かりにくくなります。多くの反応が出てくるので、理解をするのが難しくなります。されやすくなり、聞きにくくなるのです。最初から細かい予想をされると、相手の目は人間に聞きづらくなります。大胆に言いたいでしょう。命が身近である。これだけでいいのです。家族が短くなることで理解しやすくなり話を全体も分かります。会話のテンポが良くなり会話のスピード感が出るのです。実際のところ、言わないとっても分からないことはありません。もし、もっと細かい情報が知りたければ必要に応じて答えればいいのです。そんな大胆な話に必要に応じて詳しく話す。場を見上げる30の会話術。その規模。感謝、誰の表現だ、感謝、プラス、これを表現でと変える。親切にされたとき、普通はありがとうございますと答えます。多くの場合、ありがとうございますで終わっているのではないでしょうか。相手に、感謝の表現です。ありがとうございます。誰の場合は単に感謝だけになっています。それだけでもいいですが、会話のない人はそれだけでは終わらせません。この感謝の表現のさらに印象力する表現があります。ありがとうございます。気がしますね。感謝を抑えると同時に相手を褒めることができる会話です。より印象がいい感謝を抑えることができるのです。褒められた相手は機嫌が良くなるでしょう。気がつきますねと褒められた機嫌が良くなり、人たちは本当に気持ちいいなと思う。そう思わせばさらに親切な人へと変わることでしょう。さあ、今日からあなたが感謝をするときありがとうございますに気がつきますね、戻りましょう。この2つのフレーズをワンセットにします。気がつきますねと、今状況もありますが、親切にされたり、助けられたりした体感のシチュエーションで伝えるはずです。あなたが感謝プラス褒めることができる言葉には、他の人に印象がいい感謝があります。今日からあなたの感謝の言葉が合わなくです。ありがとうございます。気がつきますねと、口癖にする。場を見上げる30の会話術。その記憶。嫌なことの話をするとなぜか終わらず。そんな相手の本当の心に気づいています。私はグリーンピースなんだです。という話をするとよく終わります。自分で自分の大笑いをします。バカだ、そうだよね。いい年してやめたよね。その笑いは本音ではありません。一番の笑いです。実は悲しい気分になっているのをごまかすために笑っているのです。嫌な話で盛り上がって笑うとどう感じるでしょうか。自分の目線を侮辱されているように感じてしまいますね。嫌な話をしているうちに悲しくなったり気分が悪くなったりします。マイナスの感情をごまかすために大笑いをしようとするのです。場の雰囲気を考え、マイナスの感情をあのまま表に出すわけにもいかず、逆の態度に出る。それが嫌な笑いです。しかし、ここで逆に考えます。笑っている様子を見て、この笑いは本音だなと感じます。余計にその話を掘り下げようとするのです。そういうことは私は冒犯でしたよ。今日はこの会にしてくださいと思います。しかし、そう思っても口に出してはいけない。言った言ったでまた笑いそうだし、私もさらに落ち込みます。とりあえず笑ってその場が早くなることを思っています。ここなのです。嫌なことの話をするとなぜか笑いする。そんな相手の本当の心理に気づいていますか。嫌な話が出て笑い相手の心理に気づけたどうかです。笑いと今笑いは今ではそっくりです。しかし、微妙に違うのです。そこに気づけたどうかです。嫌なことの話はなぜか会話が盛り上がりやすい。それは相手が強いことをしやすいからです。話をしてほしないと強がっている態度の裏返しです。嫌なことに関する話はあまり深く突っ込まないことです。笑いは笑いでも今笑いに気づける人になりましょう。相手の今笑いに気づく。場を見上げる30の会話術。その時なら、会話中一瞬時計に視線が動くだけで会話のテンポが悪くなる。ある日、レストランで友人と一緒に食事をしていたことです。楽しい話の時を忘れていたのですが、一瞬落ち着きを取り戻すことがありました。相手の視線が一瞬だけ時計に移動したのです。1秒2万、おそらく 0.5 秒くらいだったと思います。それに気づいてしまった自分がいる。時計を見せない瞬間であるように、笑いように心がけているのがわかりました。その瞬間、不安になりました。楽しんでいるように見えるけど、本当は帰りたいのかなと思ってしまったのです。一緒に楽しく話をしているつもりでしたが、いろいろ不安が思い浮かびます。気づかないようにしているのはわかりますが、気づかないような何かがあるのかと思います。 実は我慢して話に付き合ってくれているのではないか。他の予定があるのかな。早く帰りたいのかな。これまで楽しんでいた様子が実は次第だったのかもしれないと思うようになってしまいました。一瞬でも時計をちゃんと見ることで楽しくもなっていた方が急激に上がるのです。時間を気にしているなら何時かと言ってくれた方がまだいい。隠さず言ってくれた方が話し合いとしては気になるです。無理に隠そうとして自然な態度を取られる方が逆に気になってしまうのです。時計をちゃんと見るくらいならはっきり時間を聞く。場を見上げる30の会話術、その18、会話を会話だけで終わらせない。アメリカのロサンゼルスに入学していた頃の話です。友人と旅行のことで盛り上がりました。私も旅行好きでしたが、相手も明らかに旅行好きです。次どこに行きたい。すると驚きました。偶然ですが、私も相手も次はラスベガスに行きたいと言いました。同じ答えになったのです。それから会話はさらに盛り上がりました。ラスベガスの話で盛り上がって、なんとそのままじゃあ一緒に行こうかという話になってしまいました。すぐ旅行代理店に連絡して一緒に予定が決まってしまいました。友人と二人でバスターを一緒に申し込み、朝早くに集合場所で待ち合わせ、ラスベガスに行ってきました。嘘のような本当の話です。お互いの会話でラスベガスに行ってみたいねという話が盛り上がっただけに、旅行は本当に楽しいものでした。会話に興味があったおかげで一緒に決まった旅行計画でした。最も印象に残っている旅行の一つです。多くの人の場合、会話が盛り上がって終わりになっている場合が多いものです。会話が盛り上がるだけで終わらせるのはもったいない。せっかく盛り上がったのですから、行動力に変えましょう。行動ができてこそ会話が盛り上がった意味があります。ケーキが美味しいねという話になれば、じゃあ一緒にケーキを食べに行こうと言いましょう。この映画面白そうだねという話で共同すれば、じゃあ一緒に見に行こうと言いましょう。これが何を会話が良いです。単に会話をしたいだけでなく、一緒に行動した思い出もできます。会話の興味は大切にしましょう。より豊かな人生を送ることです。会話の興味のまま行動する。場を見上げる30の会話術、その19、少し違うと思うくらいではあえて反応しない。意図として話をするのは前です。相手の話を聞いているとき、それは少し違うのではと思うときがあります。そういう場面は多いのです。つい反応なく調べそうになりますが、ちょっと待ってください。反応するかどうかは会話のテンポに影響するようなポイントです。反応すると少し会話の流れが悪くなります。少し違うと思うことまでいちいち細かく反応しているとその都度会話が止まります。会話の流れが悪くなるのです。このような場合、会話の流れを大切にするよう私なりに心がけている基準があります。大まかに2つの基準であります。明らかに違うなと思うことと少し違うなと思うときです。明らかに違うなと思ったときは反応します。友人としてそうは絶対ありません。反応して事実を伝えた方が相手のためにもなるでしょう。しかし少し違うなと思うくらいなら反応せずそのまま話を聞き続けます。そういうこともあるかもしれないと考えられるからです。少し反発を感じないようでも受け入れようと心がければついつい聞けるのです。いきなり頭の器を広げるのは難しいですが、じわじわ無理がありません。そういうこともあるかもしれないと考えることができれば、自分の視野も広げる世界の広げる機会になります。世の中には色々な考えをしないと実感できるチャンスでもあるのです。少し違うなと思うくらいの話なら反応せずそのまま受け止める。場を見上げる30の会話術、その10、テーマについて知っていることを聞かれる前に話すと盛り上がる。聞かれるまで答えないというのはよくありません。知っていることはどんどん口にした方が会話は盛り上がりやすくなります。会話中にそのテーマで知っていることはどんどん口にしていきましょう。例えば私は愛媛県出身です。愛媛県はみかんで有名なのでよくみかんの話をします。みかんの話をした時に2つの反応が入っています。へえ、そうなんだという初めて重要な反応をする人とそれが知っていると言ってさらに深い話をしている人です。しなければこの話はこの辺にしておこうかなと思います。それ以上に深い話をしても相手の理解が追いつかないだろうと思うからです。最初から説明をするのもなかなか疲れます。しかし相手がそのことについてあるいは知っていることを話していると意識が変わります。なんだ、そこまで知っているならもう少し深い話もできそうだな。そう思ってさらに会話の上で割れることができるのです。すでに相手が知っているので話も早い。そこまで知っているのかと思わせることが大切です。話しているテーマについて知っていることは聞かれる前に話をしてどんどんアピールしておこうがいいです。テーマについて知っていることは聞かれる前に積極的に話す。場を見上げる30の会話術、その11、会話上手な人はいざということのために相手を守っている。いきなりですが、手持ちの紙に相手を投げておくだけで会話がなくなります。なぜと思うでしょう。これが役立つのです。相手の使い道は確かにようです。人と会話をするときに少しでも会話のテンポを良くするための道具になります。答えがついたときに相手が守れば元気になりますね。おかしい、になります。友人と会話をするときに一つどうぞと言ってやりましょう。するとプレゼントになります。急に私を前から横になります。優しいな、気がしなと思い印象も良くなるでしょう。相手の守りながら会話をすると緊張感が溢れてきます。人間は何か食べながら会話をするとリラックスして会話の盛り上がりになるのです。すると会話のサイズにもなります。ちなみに普通のアメ玉でもいいですが、食感のアメ玉がおすすめです。変わった食感の方がアメ玉に話が盛り上がりやすくなるからです。小さなアメ玉の一つとはいえ人間関係に影響を及ぼす思いはすごいと思いませんか。見方を変えればアメ玉は道具です。いつでも使えるように空に入れておきましょう。手持ちの空にアメ玉を入れておくだけで会話がなくなってしまうのです。アメ玉を空に入れておく。場を見上げる30の会話術、その12、誰かと一緒に飲むお酒は適応を守りにくい。会話を盛り上げるためにお酒を活用するのはよくある話です。お酒は適応を守れば有効な道具です。適応と耳にたまることをよく聞きますよね。そんなことを分かっているよ。誰もがそう思います。しかし現実は少し異なります。適応が大切と分かっていても誰かと一緒に飲むお酒は適応を守りにくいんです。他人からの影響を受けやすいからです。一人で飲むときはいいのです。相手がないので自分のペースを守りやすくなります。しかし誰かと一緒に飲むと他人からの影響を受けます。お酒の場合は緊張のようにする会話が盛り上がります。そこからならない。調子に乗ってついお酒の量が増えます。相手からさあもう一杯どうぞとお酒を進められると断りにくい。せっかく進められたお酒をダメですとは言いにくい。会話が盛り上がると決まってお酒を進められるのが定番です。つい飲んでしまうとさらに犠牲が高くなる。次第にエスカレートして頭で適応が大切と分かっていながらもどうでもよくなるのです。それから大変です。酔いすると相手の発言の聞き流しに言い過ぎたりしてしまいます。時には相手に失礼な態度を取ってしまうこともあるでしょう。自分がしない態度や発言をして相手の気分を害してしまう。次の日の朝になりしまったと後悔する場合もあったんです。誰かと一緒に飲むときにお酒は適応を守りにくいのです。そういう意識をいつも以上に強くしておくことが大切です。他人と飲むお酒は適応を守りにくいことに注意する。場を見上げる30の会話術、その13、同じ会話は二度とできない意識を持つ。人も一文字がありますが、会話も一文字があります。その時の会話はもう二度と始まりません。会話は単に言葉の大切ではないんです。会話は大事です。名前そうです。別の機会に同じ会話の状況を再現しようとしても無理です。会話にはその時の雰囲気、時間、体調など様々な条件が重なっています。条件が少し変わるだけで会話の流れが非常に印象が微妙に変わっています。極端には少し変わっているだけでも会話の流れが印象が変わるものです。腹が減っていると相手の話を聞き取りにくくなる。そういう意味で会話は常に最初で最後。同じ会話は二度とできない。取り返しやすい意識を持つことが大切です。話す態度や聞き方が自然になります。一瞬一秒大切に話をしようと思うようになるのです。例えば私が今この話をするのも最初で最後です。私はそう思っています。文章ですが、私としてのことはしますが、別の機会に読むときっと印象が変わるでしょう。この話を前にも聞いたと。そう思う時点でやはり前回とは印象が変わっているのです。今この瞬間も常に一生懸命に生きることが大切です。そういうつもりで私も今一生懸命力を抜く全力で文章を書いています。その熱意や気持ちが少しでも伝われば幸いです。同じ会話はもう二度とできない意識で会話する。場を見上げる30の会話術、その14、自分の話した当時の話が相手の人生を豊かにする。私はとんかつが大好きです。昔は好きだったわけではありません。幼少期は何も思わなかったのですが、ある一回で好きになりました。さらに言うことは私も学生時代になります。当時、幼稚園という名前の友人になりました。授業が終わった休み時間にいつもように変わらない会話をしていました。会話の途中、幼稚園の当時の話を始めました。俺はとんかつがめちゃめちゃ大好きだ。とんかつの場合ならどこでも行く。とんかつがないと生きていけない。どうやらとんかつがない好物のようです。かなり強い主張をしています。最初は自分のことなので自然と預かってしまうのでしょう。しばらくするとその次に私も触ってきました。予定のとんかつの話を聞いているうちに私も食べたくなってきました。学校の授業が終わってちょうど仕事でした。よし、じゃあ今からとんかつを食べに行こう。予定の話がきっかけで学校帰り近くに乗ってとんかつ屋に直行したことがあります。そこでも不思議な体験をします。予定がとんかつの魅力を聞かされていたのでいつもよりとんかつが美味しく感じたのです。映画はいきなり見るより私を抑えてからの旅行がより楽しめます。同じようにとんかつの魅力を予定からの話で聞かされていたのでいつもより美味しく感じたのです。その瞬間私もとんかつが好物になりました。私の人生に予定がなければ今にとんかつに対して特別な意識はなかったはずです。私の好きな人を増えることで人生に新しい豊かさができました。自分の好きなことを話すと誰かの人生を変えるかもしれない。何気なく口にした自分の好きな話が他の人生に豊かさを与えることがあるのです。私もハッピーライフスタイルで書くことが好きだ。彼は面白いと言って魅力について話をしています。すると読者が影響を受けて書くようになったら、コンピューターに受賞者という連絡を受けたこともあります。私も影響が誰かに伝わると嬉しくなります。好きなことを話した結果、他の面倒を直接させることがあります。それはあなたが好きなことも当てはまるのです。 好きなことを話して相手の豊かさを増やすお手伝いをする。場を盛り上げる35歳です。その20を相手を元気にさせる魔法の言葉。その魅力は何？中学生の頃、高一君という友人がいました。高一君は大の豆好きです。少しマニアックな話になりますが、高一君は魔法人ヌルの大ファンです。魔法人ヌルの担当本だけでなくビデオの連作品も揃えています。毎日暇があったら見ていると言います。遊びに行くと、テーマはポスターが貼ってあり、登場人物の人形まで置かれています。熱烈な感である様子がよくわかりました。というわけで、漫画魔法人ヌルに熱中しているので、そのアニメの魅力が気になりました。そのアニメの魅力は何だろうか。純粋な日本画を尋ねてみました。彼はしばらく考えた後、自分なりに魔法人ヌルの魅力を語り始めました。すべての層には前向き。必ず面白い結末がある世界観が大好き。数十分あることを語り始めました。すると面白い出来事がありました。なんだか話をしているうちに元気になってきたと。高一君は自分の好きな趣味について語っているうちに元気になりました。表情はあったと軽くなり嬉しそうに話しています。興奮気味で雨のカラカラの真似をして私を笑わせてくれました。私は単にその魅力は何と尋ねただけです。それ以外何もしていません。しかし尋ねただけで相手を元気にさせてしまったのです。その瞬間ハッと気づいたのです。私はいつの間にか彼の何かのためのお手伝いをしていたのだと。突然ですが、あなたの好きなことは何ですか？好きな趣味を頭に思い浮かべてみましょう。その魅力は何ですか？と聞かれて言葉に詰まったと同時に少し考えたはずです。それはいい時間です。好きなことをさらに深掘りしているのです。人間は好きなことを答える機会がありますが、なぜ好きなのかという理由まで答える機会は少ないものです。なんとなく好きなと思っているだけの場合が多い。しかし、あなたはその魅力は何と聞かれると改めて自問自答することになります。内観です。なぜ好きなのか、好きになったきっかけ、魅力について、自分の好きなことについてどんどん掘り下げる作業があるのです。すると元気になります。なるほど、自分が好きな理由はそういうことか。他人に向けて話をしているにもかかわらず、話をしている本人こそ驚くのです。自分で自分を発見するからです。相手の好きな話になれたら次の質問を投げてみましょう。その魅力は何です。すると相手は魅力について自分なりに話をします。なぜ好きなのか。相手はたちまち元気になるからです。何気ない人に凄まじいパワーが見られているのです。好きな話になれた時その魅力は何と聞いてみる。場を見上げる30の会話です。その16。その気持ちがあるより似たような経験があるのがいい。相手の話に動揺するときその気持ちがあるということがあります。その気持ちがあるということはなかなか難しいことです。状況によって相手を傷つけることがあるからです。簡単に理解できること、自分の気持ちは単純ではない。話を軽く慣れているようだ。判断を受ける場合が多いのです。もちろん悪いなって言ったわけではありません。相手の気持ちを積極的に理解してやろうとしています。状況必ずしその気持ちがあるというのは気をつけた方がいいでしょう。もしその気持ちがあるというようになったら別の表現を使いましょう。似たような経験があるです。完全に同じ経験がなくてもいいので似たような経験があれば告白しましょう。このことは相手を傷つけません。完全に相手の気持ちを理解ができなくても少しでも理解しようとする努力や気遣いが感じられますね。このことにとっては相手も癒されるのです。その気持ちがあるより似たような経験があるという。場を見上げる30の会話です。その17。昨日から返事をされるといくら話をしても使えない。先日友人と電話で話をしているときなぜ彼が好きなの？彼の魅力は何と聞かれました。友人はハッピーライフスタイルの読者でもあります。私はハッピーが大好きです。聞かれたらは答えたくなります。嫌なことを聞かれるのは嫌ですが好きなことを聞かれるのは嬉しいものです。ニヤニヤしながら答えます。好きなことですからつい熱が入ってしまいますし自然とニヤニヤしてしまうのです。それだけで1時間くらいに話ができる自信もあります。恥ずかしい話ですが実際本当に1時間くらい話をしてしまいました。というわけで自分の得意になるまで話してしまいますし話したくなるのです。しかしたくさん話をしても全く使えませんでした。そういうのも相手の返事が良かったからです。心地よい返事が返ってきました。なるほどね。私も似たような経験そういう点に返事をしていたので、つい私も年に乗って話をしてしまったのです。一方的に話すぎたと思いながらも、なぜなるほどというふうに返事をされると止まらなくなります。会話のテンポは返事によって決まります。返事がいいと相手はどんどん調子に乗ります。会話のテンポを決めるのは返事の仕方です。積極的に返事を言っていきましょう。なぜなるほどというふうに返事をする。場を見上げる30の会話です。その18。会話に正論を持ち込まない。宮崎さんはよくそれだけ話してくれません。よくこういう会話をいただきます。それは正論を持ち込んでいないからだと思います。ただし、間違っているという考えはあまり好きではありません。なんだかそう考えると意味がありません。それ以上ないからです。固定されています。ただし、間違っている会話に持ち込むと話の流れは悪くなります。話がしづらくなります。何が正しいのか、何が間違っているのかは状況や人によって違うからです。自分が正しいと思い込んでいることを言えば、さりげなく何かを制することもなりません。自然はしない方がいいよねという会話をすれば自然中の人を傷つけます。何が正しいのか、何が間違っているのかは状況や人によって違います。私は正論が作るものだと思っています。状況によってどんなことでも明るい話になります。それに気づきました。こういう言い方をすれば明るくなるよという話をしています。もし、暗い話が出たときに窮屈します。さあ、この暗い話をどうやって明るい話に変えてやろうか。課題は明るい話のように思えやる気になるのです。そういう課題を解こうとすると自分も元気になります。暗い話は明るい話に転化すると聞いてくれた人も元気になります。そういう考え、そういう話は私に限ったことではありません。世の中にあるあらゆる出来事が前向きになります。会話でも同じです。これは正しい。これは間違っている。正論を求める話をしていませんか。正しい話をすれば明るくなる。間違っている話をすれば明るくなると思います。しかし、どちらも大差はありません。正しい話も間違っている話もどちらも息苦しさがありませんか。縛られているような気がするからです。人間が考え方に縛られている。そうではないのです。人間が考えを自在にやるのです。正しい間違っているという話をするなら、構成は明るい話になるよという話をしましょう。それは自分で考え方を決めたり、検査したりしている状態です。人間が考え方を操っています。見方によってはどんな話も怖いねという話になります。そういう話を見せることはありません。そういう見方をしましょう。だから次々と話が出てきます。私の目の前にある全てが出てきます。全てが明るい話になるのです。会話に全部のことまず全てを前向きに考える。場を見上げる30の会話です。その19。意外な発言を聞いても分析した表情を表に出さない。先日実際にあった失敗です。勤めている会社で全体会議があり、その私の機会がありました。同僚と一緒に話を酒を飲んでいて、いい気分になっていたとのことです。たまたま仲良かった後輩の女の子と話が盛り上がりました。盛り上がった話は彼女が付き合っている会社についてです。なんとなく話の流れで彼氏はよく喧嘩をしますよという発言がありました。相手の男が喧嘩のことが大きくなりました。彼女の口から強く発言が出たので、その場合が気になりました。喧嘩といってもいろいろあります。口先の喧嘩、実際に暴力を振る喧嘩が少し気になりました。私がどのくらい本気で喧嘩をするのと、仮に気持ちで尋ねると予想を超えた返事が返ってきました。本気で包丁を向けたこともありますよ。そのくらい本気で喧嘩をします。手を移動した表情を言いました。私はその発言を聞いて圧倒されてしまいました。彼女が包丁を持って彼氏に飛び立っている様子を思い浮かべてしまったのです。鈍器です。私も今度彼女と喧嘩をすることになれば包丁を向けられるのではないかと怖くなってしまいました。一瞬返事に詰まりました。それまで楽しく話をしていた雰囲気が急に悪くなってしまったのです。曇った私の顔に気づいた彼女もしまった。言い過ぎたなという表情を返してきました。お互いにまず雰囲気になり、妙な空気が流れました。その後の会話は続きましたが、私は包丁という言葉に言ったのが強く頭が離れません。会話の場所が悪くなってしまったのです。それから最後、彼女が目を覚ました。多分ヒステリックになっていたのは忘れてください。どうやら彼女も言い過ぎてしまったことを見かけている様子でした。しかし本当に悪いのは私の方です。彼女が正直に答えてくれたというように驚きすぎてしまった私がいけないのです。こういう時は会話に圧倒されても表情や態度は出さないことです。会話の流れを止めないためにも驚きすぎは注意なのです。会話に圧倒されても場の雰囲気を悪くさせないようにする。場を見上げる30の会話です。その30。会話の中でいずれにせよという発言をする人を耳にします。比較的に嫌味に気にしてしまう言葉ですが、この表現は注意です。なぜでしょうか。例えば次の肝心なことを聞いてお感じますか。さっきからいろいろ話をしているけど、いずれにせよキャンセルにしよう。でもいいでも、いずれにせよ謝りに行こう。いずれにせよと言われるとあまり気持ちがよくありません。どっちでもいいだろう。それ以上考えるのは面倒。もうどうでもいいだろう。否定的なニュアンスが感じられるからです。文法が間違っているかどうかの話ではありません。文法や採択としては間違っていません。大切なことはその発言を相手が聞いて気持ちいいかどうかです。話を取り上げるのが面倒になって、うまい人と言い換えられたような気がします。なんだか感じが悪いのです。気にしない人もいるかもしれませんが、気にする人もいます。あとに悪くない条件です。うっかり口にしてしまう人は要注意です。では、以前にせよと言いたくなった時どうすればいいのでしょうか。そういうことを踏まえてというようにしましょう。これまで話をしないよう想像したような言い方が気持ちのいい姿勢を振り返っています。きちんと相手の話を聞いた上で話を止めようとする姿勢が感じられます。気持ちのいい会話の流れを入れているようです。以前にせよと言いそうになったらそういうことを踏まえてと言いたい。場を見上げる30の会話です。まとめ、その1、嫌いな話題より好きなことを話題にして話をする。その2、反応をこれまでの視点の場合大きくする。その3、リアクションは言葉より表情を重視する。その4、2回うなずく。その5、どうすればいいのでも言っているんでしょうか。気にする。 その6、わからないときはそういうのがある人は尊敬すると言って止める。その7、馬鹿な役を買って出る。その8、お互いの共通点を話し合う。その9、相手を止めながら質問する。その10、待っていましたという。その11、天井を倒れて道を歩くことができる。その12、椅子の背もたれず前からになって話をする。その13、経験がないなら経験をしてみたいという返事で会話を続ける。その14、人が大幅な話、必要に応じて詳しく話す。その15、ありがとうございます。気がつきますねと口癖にする。その16、相手の名前に気づく。その17、時計をしないと見るからはっきり時間を聞く。その18、会話の勢いのまま行動する。その19、少し長いと思うぐらいの話なら反論せずにそのまま受け止める。その20、テーマについて知っていることは聞かれる前に積極的に話す。その21、相手の名前を空に入れておく。その12、相手との際は敵を守りにくいことに注意する。その13、同じ会話は多いのとできない意識で会話する。その14、好きなことを話して相手の豊かさを増やすお手伝いをする。その15、好きな話が出たときその魅力は何と聞いてみる。その16、その気持ちがあるように似たような経験があるという。その17、なぜなるほどという気持ちが返事をする。その18、会話に成功の持ち込まず全てを前向きに考える。その19、会話に圧倒されても場の雰囲気を悪くさせないようにする。その30、いずれにせよと言いそうになったらそういうことを踏まえてと考える。